3年、ごめん。A 面に引き続き税金です。給与支払い報告書の提出のお願い。給与支払い報告書は市民デイ、県民デイの申告に代わる重要なものです。30年中に給与、先住者給与を含むや賃金などを支払った事業主は受給者ごとに給与支払い報告書を作成し、給与支払い報告書総括表とともに、その受給者の31年1月1日現代の住所地の市区町村に、1月末までに提出してください。源泉徴収票は受給者に交付します。なお、給与支払い報告関係書類は、税務署から年末調整関係資料として事前に配布されていますが、市役所から給与支払い報告書総括表を送付している場合は、できるだけ紀の川市専用のものを使用して提出期限までに提出してください。また28年1月1日以降支払い分の給与支払い報告書総括表には、法人番号及び個人番号マイナンバーの記載が必要ですので、取り扱いに注意してください。問い合わせは税務課電話 77-2511 です。固定資産デイの償却資産申告のお願い。事業などで使う償却資産を所有している個人や法人は、毎年1月1日現代の所有状況、取得年月、取得価格、耐用年数などを資産の多少にかかわらず1月31日までに申告する義務があります。固定資産デイの課税対象となる償却資産は土地と家屋以外の事業用資産で、構築物、機械、器具、備品などです。自動車デイ、軽自動車デイの対象となる車両は除きます。例として、駐車場舗装、受変電設備、工作機械、冷蔵庫、看板、太陽光発電設備などです。問い合わせは税務課、電話 77-2511 へ。夜間の納税相談窓口。祝日を除く木曜の夜間、午後8時までに、納付納税相談窓口、収納対策課税務課国保年金課を開設しています。昼間に来庁できない人は利用ください。納期限のお知らせ、12月25日火曜日。市県民デイ普通徴収随9期。問い合わせ収納対策課税務課。固定資産デイ3期。問い合わせ収納対策課税務課。国民健康保険デイ7期随9期。問い合わせ国保年金課。後期高齢者医療保険料6期随9期。問い合わせ国保年金課。介護保険料7期。問い合わせ高齢介護課。問い合わせはの電話は 77-2511 です。納め忘れはありませんか？市県民デイ普通徴収随8期、国民健康保険デイ6期随8期、後期高齢者医療保険料5期随8期、介護保険料6期の納期限は11月30日金曜日でした。まだ納めていない人は、最寄りの金融機関か市役所窓口へお急ぎください。31年度一般競争、指名競争、入札等参加資格審査申請の追加受付です。 市が発注する1建設工事、2測量建設コンサルタントなどの入札などに参加を希望する個人法人の資格審査申請の追加受付をします。詳しいことの問い合わせ申請受付は財務課77-2511本町3階、住所郵便番号 649-6492 紀の川市西大井338番地です。募集です。紀の川市スポーツ教室のお知らせ。健康体操、キッズ&ファミリー親子体操、キッズ体操、幼児体操、ジュニア体操、児童体操、スポーツ吹き矢教室、フラダンス教室。詳しいことのお問い合わせ申し込みは障害スポーツ課、電話 77-2511 本庁4階です。第8回古川検定があります。古川の歴史文化を勉強してみませんか。時1月19日土曜日午前10時から。試験時間は70分です。ところ紀の川市商工会館古川農デイ協会、対象は中学生以上、検定料は1,000円、中学生高校生は500円、受験者にはテキストブックを配布します。申し込みは1月10日木曜までに申し込み書に記入の上、検定料を添えて申し込み、申し込みお問い合わせは紀の川市商工会、電話 73-5079 へ。東梁瀬夢工房手作りこんにゃく体験があります。時12月27日木曜日午前9時から。ところ桃源郷運動公園学習体験館、参加費は1,500円、ゆず味噌こんにゃく2丁の持ち帰りがあります。定員は先着順で15人、持ち物エプロンバンダナ。申し込み問い合わせは東梁瀬夢工房、電話 66-3454、 午前10時から午後4時まで、月曜は休館です。第5回チーム対抗テニス大会があります。詳しいことのお問い合わせは公式テニス連盟梅本芳雄さん、電話 090-6826-9514 です。スポンジボールテニス教室があります。詳しいことのお問い合わせ申し込みは紀の川市スポンジボールテニス連盟木下さん、電話 090-5815-1026 へどうぞ。ハンギングバスケット教室があります。草木を寄せ植えした鉢を壁にかけたり吊るしたりして上や横から鑑賞を楽しんでみませんか。時1月12日土�曜日午後1時から3時、ところ那賀振興局、岩出市高塚209、対象は県内在住在勤の人、定員は50人、応募者多数の場合は抽選、初めて参加する人を優先します。参加費は2,000円、申し込みは12月14日金曜午前9時から20日木曜午後5時までに事務局に持参、ファックス、メール、郵送のいずれかで申し込み。申し込み問い合わせは和歌山県花を愛する県民の集い事務局、電話 073-441-2598、 ファックス 073-433-1771 へ。シルバー人材センター会員募集。シルバー人材センターの会員を募集します。経験を生かし自分に合った仕事をしてみませんか。 対象は60歳以上の人。仕事内容は屋外作業、草刈り、草引き、剪定、農作業など。工場などの軽作業、調理補助、施設管理、事務所などの清掃作業、スーパーなどの品出しなど。会員への登録方法や勤務条件など、詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせは、公益社団法人紀の川市シルバー人材センター、電話 67-7333 へどうぞ。表彰です。継承は略です。30年度、全国民生委員、児童委員、連合会会長表彰です。永年勤続民生委員、児童委員表彰。長治常義、山本拓二、堂本夏夫、小倉敏夫、国部敏子、坂口道明、大塚義弘、藪本恵、津田牧代、岡田は高義、三戸東秀、小島悦子、神谷高之。叙勲です。旭日小綬章、地方自治功労、農業振興功労、西川康弘。旭日総功章、地方自治功労、上野健。瑞宝総功章、教育功労、田口勝。教育功労、前田和義。教育功労、松下博。警察功労、松本悟。瑞宝炭鉱章、強制業務功労、中原和彦。警察功労、中村哲。税についての作文、税に関する作文。紀の川市長賞、内田中学校、神前花。岸川高校、岩本愛美。皆様、おめでとうございます。以上、読みは北山でした。続いて募集です。ノーデイ通知書の封筒への広告主を募集します。詳しいことのお問い合わせ申し込みは、税務課、電話 77-2511 へどうぞ。ピアノ、スタインウェイ、演奏体験会があります。詳しいことのお問い合わせ申し込みは、岸川障害学習センター、電話 64-2273、ファックス 64-9750、月曜の読、午前9時から午後5時までです。古代食を作ろう、歴史体験教室があります。火を起こして古代食を作って食べよう。なお、卵、木の実、イノシシ肉などを使って試食します。対象は、市内の小学校3年生から6年生です。申し込みお問い合わせは、障害学習課、電話 77-2511 へどうぞ。
困った時の相談、弁護士相談、紀の川市弁護士相談、電話 77-2511 市民課、1月9日水曜日午後1時30分から市役所本庁1階相談室4。電話予約が必要です。先着5名です。予約受付開始は12月26日水曜日午前9時から。行政相談、紀の川市行政相談、電話 77-2511 市民課。総務大臣から委嘱された行政相談委員が国の行政全般についての相談に応じます。 12月12日水曜日午後1時から3時、市役所本庁1階相談室4。人権相談、紀の川市人権相談、電話 77-2511。 人権施策推進課、法務大臣から委嘱された人権擁護委員が人権全般についての相談に応じます。相談はどの会場でも受けられます。12月4日火曜日午後1時から4時、市内5会場、古和田会館、小川ふるさとセンター、長総合センター、桃山保健福祉センター、岸川保健福祉センターで一斉に特設相談を実施します。12月12日水曜日午後1時から3時、岸川保健福祉センター2階相談室。1月9日水曜日午後1時から3時、桃山保健福祉センター1階相談室。2月13日水曜日午後1時から3時、古和田会館2階学習室。心・体、障害者の相談、電話 073-445-7314、 県子ども女性障害者相談センター。身体や知的障害のある人に関する相談に応じます。身体・知的・精神障害に関する相談、電話 78-2808、 麦の里紀の川生活支援センター、平日の午前9時から午後5時です。難病に関する相談、電話 75-4413、 難病連家族会紀北、平日の午前10時から午後4時、不在時は着信履歴にて対応します。心の健康相談、電話 61-0021、 岩出保健所、精神科医と精神保健福祉相談員などが相談に応じます。女性相談、電話 073-435-5246、 県男女共同参画センター。面接相談は火曜日から土曜日午前9時から午後5時30分、予約が必要です。電話相談は午後8時30分まで。女性に対する暴力の相談、電話 073-445-0793、 県子ども女性障害者相談センター。電話相談は毎日午前9時から午後9時30分。面接相談は平日の午前9時から午後5時45分。電話予約が必要です。消費生活、消費生活相談員による消費者問題の相談、電話 79-3919、 本庁南別館2階相談室。お問い合わせは商工労働課、第2、4、水曜日の午後1時から4時、電話 62-2141、 岩出市役所2階、第1、3、火曜日の午後1時から4時。紀の川暮らしのネットワーク、架空請求やクーリングオフ、契約の解消の相談に応じます。電話79-3919、 本庁南別館2階相談室、暮らしの窓口。問い合わせは商工労働課、第1、3、水曜の午後1時から3時です。高齢者、紀の川市地域包括支援センター愛の手、電話 77-0350、平日の午前8時45分から午後5時30分。 地域包括支援センターは、高齢者の健康の維持、向上や安心できる生活のための支援をします。以上、困った時の相談でした。次は、私の町の文化財、ボリューム135、淡島遺跡、東大井。紀の川市には、泉山脈と紀の川との間に、南北2キロメートルの広大な平野が広がっており、その中間地点に淡島遺跡が位置しています。泉山脈から複数の河川が流れ、紀の川の氾濫も及ばないこの地域は、生活に適した場所として、大昔から人々の生活が営まれてきたことが分かっています。淡島遺跡は、紀の川市役所の北東一帯に広がる東西約1キロメートル、南北約400メートルを範囲とする大きな遺跡です。古くから奈良時代の瓦が多数採取されていたことから、寺院や瓦を焼いた窯があったのではないかと指摘されていました。瓦葺きの建物は現在では一般的ですが、奈良時代では寺院や役所などの特別な役割を持つ建物にのみ使用されていました。これまで淡島遺跡では複数の発掘調査が行われてきました。昭和62年度と平成29年度の大規模な調査では、どちらも注目すべき成果が得られています。遺跡内の西側で行われた昭和62年度の調査は、奈良時代から平安時代の規則正しく並ぶ大規模な掘立柱建物跡が30棟確認されました。遺跡の中央付近で行われた平成29年度の調査では、奈良時代の掘立柱建物跡が7棟確認されました。その他、水をためて使用したと考えられる特徴的な遺構も見つかっています。水ため遺構は、瓦を組み、そこに玉石を敷き並べており、当時の土木技術を現在に伝えてくれます。また、墨書土器と呼ばれる墨で文字が書かれた器が発見されました。一般の人々は文字と関わることの少ない時代で、この土器が見つかったことから、近くに文字を使用した役人や僧侶が存在していたことがわかります。調査や文献などから、少しずつ奈良時代のこの地域の様子が想像できるようになってきています。国家による統治が始まった奈良時代になると、この地域を統治する役所として、大規模な掘立て柱建物が立ち並びます。東側には複数の掘立て柱建物が点在し、地名などからも複数の瓦葺きの寺院が建っていた可能性があります。また、国家鎮護のために、紀伊国分寺が建立され、旧都からつながる南海道と呼ばれる道も整備されました。この地域には国家による多くの事業が実行され、重要な場所であったことがわかります。発掘調査が行われた範囲はごく一部であり、明らかとなっていない歴史が足元にたくさん眠っています。少し歴史に目を向け、自分なりに昔の姿を想像してみると、普段見慣れた何気ない景色が違って見えてくるかもしれません。お問い合わせは、紀の川市文化財保護委員会電話 77-2511 障害学習課内です。以上、私の町の文化財でした。次は、町の話題トピックス。紀の川イルミネーション2018開催期間12月8日土曜日から 31年1月11日金曜日、所平池緑地公園、野鳥広場から古墳広場、点灯時間午後5時から9時、点灯式12月8日土曜日午後5時40分から6時、点灯式後に花火の打ち上げがあります。お問い合わせは都市計画課、電話 77-2511、本庁5階です。11月13日、ドクターヘリの訓練を体験しました。緊急時にドクターヘリの離発着場として使用される上館小学校の運動場で、ドクターヘリの訓練が行われました。上館小学校を良くする会や、長消防組合などが連携して行われたこの訓練に、上館小学校と川原小学校の児童や近隣住民も参加して、ヘリによる救急活動を体験。普段見ることのない機内を興味深そうに見学したり、講演を熱心に聞き入るなど、1分1秒を争う救急医療現場の体験を通じて、命の大切さを学ぶ有意義な時間となりました。歴史ある行者堂で秋を感じて、中津川地区の静かな山里に中津川行者堂があります。行者堂は、葛城修験道の開祖、縁の行者を祀るお堂で、加賀の友ヶ島から大和川上流の亀の瀬まで続く葛城修験道には、28箇所の行場があります。その中でも、中津川の行場は、中大と呼ばれ、重要な儀式が行われてきました。今でも、毎年4月には、斎藤御幕が盛大に行われています。これからもみじが見頃を迎える行者堂で、歴史を感じながら、もみじ狩りを楽しんでみませんか。受け継がれる偉業。10月28日、道の駅、清州の里で清州祭り2018が行われました。世界初の全身麻酔を用いた手術を成功させた外科医、花岡清州の偉業をたたえ、後世に継承していくため、ステージイベントや江戸時代後期の嫁入り風景を再現した、清州時代行列を開催。総勢40人が本格的な時代衣装を身にまとい、街中を練り歩きました。爽やかな秋晴れの中、悠久の時が流れる会場は、たくさんの来場者やカメラマンでにぎわいました。アラスダ通信ボリューム4。アラスダ通信とは、姉妹都市である大韓民国、ソギッポ市へ国際交流員として派遣中の伊部正文が、ソギッポ市の魅力をお伝えする連載です。韓国にいる外国人公務員を対象とした研修、K2H プログラム。今年は11カ国、57人が参加し、ソウルなどで行政視察や文化体験をしました。国際交流員として従事する中で、苦労するのはやはり語学です。修了式では日本の公務員を代表し、研修結果を発表する機会をもらい、韓国語で表現しようと自身を研鑽する良い時間になりました。韓国の文化や行政を学び、多様な国の公務員との交流を通じて、さまざまな価値観に触れ、自分自身の視野が広がりました。わわわっしょい竹あかりのお祭りを県内初開催。11月19日、観音山フルーツガーデン社屋前で、竹あかりのお祭り in 和歌山、2018が開催され、市内外からたくさんの人が参加しました。 ワークショップなどの交流を通じて、竹のようにしなやかで強靭な人や地域のつながりを作ろうと、全国各地で開催されている竹あかりイベント、和歌山県竹あかり実行委員会の谷正義さんが中心となり、和歌山県で初めて開催されました。イベントに先立ち、県内各地で合計11回の竹あかり作りのワークショップを開催。ワークショップでは、紀の川市産の竹に専用のドリルを使って、大小さまざまな大きさの穴を開けていきます。子どもから大人まで300人以上が参加し、思い思いのデザインで世界に一つだけのオリジナル竹あかりを作りました。イベント当日、ワークショップで作った竹あかりは、竹あかり演出家の池田千香雄さんがデザインした竹あかりとともに、会場を暖かな光で包み込みました。幻想的な雰囲気の中で、コンサートや記念撮影が行われ、会場は大盛り上がり。参加者たちは、きらめく光がとっても綺麗、来年は違うデザインの竹あかりを作ってみたいと、それぞれの楽しみ方でイベントを満喫しました。竹あかりイベントは来年も開催予定。紀の川市の新たな風物詩になればいいですね。以上、町の話題トピックスでした。次は図書館情報です。今月の本棚、今が旬だよ話題本ピックアップ、タイトル、著者名、出版社名の順でお伝えします。結婚相手は抽選で、柿谷美宇、双葉社。少子化対策のため、抽選見合い結婚法が制定されることとなり、さあどうする、結婚ドラマ化原作本。味噌汁はおかずです。瀬尾由紀子、学研プラス。技、コツ不要、誰でも作れて野菜がたくさん食べられる味噌汁を紹介。料理レシピ本大賞、料理部門大賞受賞。北朝鮮核の資金源、古川勝久、新潮社。厳しい国際包囲網の中、なぜ北朝鮮は核兵器やミサイルを開発できるのか。新潮ドキュメント賞受賞。核連菊、上下、連城幹彦、周永社。料亭の跡取り息子と結婚し、20年を過ぎたある日、一人の女の出現により平凡な日常が一変する。ドラマ化原作本。ここは退屈、迎えに来て。山内麻里子、幻冬舎。地方都市に生まれた女の子たちがため息と希望を落とした物語。映画化原作本。新刊情報です。新しく入った本、図書名、著者名、出版社名の順でお伝えします。野の春、宮本照、新潮社。ブロードキャスト、港かなえ、角川。銀河食堂の夜、さだまさし、幻冬社。居酒屋ぼったくり10、秋川たきみ、アルファポリス。真犯人の顔、前川豊、公文社。ミニハーバリウム体験、時、1月20日日曜日、午前10時、午後2時、午後3時の3回あります。ところは、河南図書館、定員各10人、参加費500円。 12月15日土曜日午前9時30分から申し込みです。消しゴムハンコを作ろう。時1月27日日曜日午前10時30分午後2時2回あります。ところ河南図書館、定員各10人、参加費は200円。12月22日土曜日午前9時30分から申し込みです。申し込み問い合わせは河南図書館、電話 64-4614 です。中高生ビブリオバトル紀の川市大会結果です。11月17日土曜日から18日日曜日に中学生と高校生のバトラーがおすすめの本を紹介するビブリオバトルが開催されました。中学生の部、発表者チャンプ本、中島由良、小貞が丘中学校、一度だけお母さんへ。高校生の部、発表者チャンプ本、松山ちかり、小川高校、スタートライン。チャンプ本発表者は紀の川市代表として12月9日日曜日午後0時30分から和歌山県立図書館で開催の決勝大会に出場します。お問い合わせは河南図書館、電話 64-4614 です。以上、図書館情報でした。みんな元気にハッピーごはん59、管理栄養士によるレシピ紹介を連載します。カレースープに、寒い季節は体の中から温めたいものですね。お鍋が美味しい季節にもなりました。香辛料を使うことでさらに体も温かく代謝アップにもつながります。優しいカレー味で心も体もポカポカ、野菜もたっぷりとれる栄養満点の一品です。一人分122キロカロリー、材料4人分、鶏胸肉 200g、 人参 50g、 キャベツ 250g、 じゃがいも 150g、 ごぼう 50g、 カレー粉小さじ2杯、コンソメ1個。1、鶏胸肉は一口大に切る。2、人参は乱切りにする。3、キャベツはざく切りにする。4、じゃがいもは乱切りにする。5、ごぼうは斜めに切り、水につけてアクを抜く。6、鍋を熱し、1、2、4、5を空入りする。7、材料が軽く浸かるくらいまで水を入れ、コンソメを入れる。8、煮立ったら酸を入れる。9、最後にカレー粉を入れて味を整える。お問い合わせは健康推進課、電話 77-2511 です。実は知らない紀の川市役所庁舎の秘密、ボリューム12、アースチューブ、木製水槽、雨水、雨水の利用。質問、省エネルギー化を図るエコ設備があるの？答え、市役所本庁舎は冷暖房時に利用する外気をアースチューブと呼ばれる地中に埋めたチューブを通すことで、夏は冷たく冬は暖かい空気を取り入れ、省エネルギー化を図っています。同様に自然を利用した施設として、トイレの洗浄や屋外の散水に雨水や雨水をろ過して利用することで節水対策を行っています。飲用として使用する水道水は紀の川市産の杉を用いて作った木製の貯水槽に溜めています。 本庁舎北西の屋外に設置していますので、ぜひ一度ご覧ください。問い合わせは公共施設マネジメント課、電話 77-2511、 本庁南別館3階です。人の動き。30年10月末現在、人口62,790、世帯26,430、男29,899、女32,891です。以上、声の広報第158号でした。寒さがますます厳しくなります。健康にお気をつけて、新しい年をお迎えください。以上、読みは柏でした。